ひばりクラブの皆さん、また落語会、最近では幸せ砂時計の会員だった皆さん、こんにちは。この我ら日本人もですね、32回で、第4章がもうちょっとで全部終わるんですけど、どうしても心にかかってることがあってですね、一ペースまでいかないんですよ。日本人にやっとなったと。しかし僕が最終的になりたいと思ったのは一平卒だったわけですね。その一平卒っていうのが一番立派な日本人だと思ってるので、私はそれを目指してたんですね。しかしそこに行くのにどうしてもちょっとお話をしておきたいことがありましてね。で、炎3というところに少しそれを足していきたいというふうに思っておりました。まず一つは、嘘が平気になった日本人と言ってもいいんですけど、中国人化した日本人の方がまだいいと思うんですね。これは中国人を批判してんじゃないんですよ。間違いないぐらいね。中国っていうのはそういう文明なんです。これは外国人とかですね、それから、いろんなそういう外国から来た方がいるとですね、圧力がかかるわけですね。これは日本ばかりじゃなくて、イギリスでも、どこでも、世界中そうなんですね。というのは一つの国というのはその国なりの文明を持ってるわけです。ですから中国人は嘘を何回もつくわけですね。それで日本人簡単だと何回でも騙せるとこう言ってるわけですね。ですから日本人と中国人は一緒には住めないんですよ。それぞれ正しいと思うことが違うわけですね。日本人から見るとちょっと考えられないんですが、中国人は嘘をついてもいいと思ってるんだ。いいと思ってるわけだからこれは正しいか間違ってるかということなんで、嘘をつくのが正しいと思ってる人にいくら嘘をついちゃいけませんってだってしょうがないんですね。それがその人の中国なら中国の2000年の歴史においてね、作られたことなんです。それは日本はほとんど日本人以外は日本の政府を作ったとこはないわけですね。古墳時代からもうずっと、もちろんおそらくは、古墳時代の前、弥生、それから縄文、それから石器時代、そんな4万年前から同じ生活をしている日本人と、それからもう、紀元、今2000年間はね、漢民族をどんどん殺されて、北方民族、また漢民族に近い人、また北方民族というふうにですね、ほとんど王朝ごとに民族自体が変わってると。そこの中国に住んでる人自身が変わってるわけですから、変化してるわけですから、これはやっぱり変わってしまうんですよね。それはもちろん日本と中国の間だけではなく、ヨーロッパでも中東でも、この文明の衝突って言いますかね。何が正しいかと。例えば私が今日本人になりたい、日本人になりたいって言ってるわけですけども、ヨーロッパ人になりたいって言ったら自己実現だけですからね。自分が金持ちになればいい。自分の人生が良ければいい。これがヨーロッパ、アメリカですね。それが正しいんですよ。だから自己実現の仕方なんつってですね、自己を一番良くするということに専念するわけですね。ですからもちろん戸籍もなければ家族の中退も少ないわけですね。息子が18歳になったら息子も個人だから自分の家族ではないと。息子が18を超えると家族ではないというのは日本ではちょっとね、なかなか認識できないわけですね。だから、その文明によって違うわけで、中国人で嘘をつくのは、嘘をつかないと生きていけなかったからなんですね。ですから嘘をつくわけです。ところが、日本という文明の中で、中国の文明を取り入れるとどうなってしまうのか。それの一つが今の日本なんですね。最初は嘘あっていいじゃないかと。こういうとこから始まるわけですね。小さな嘘。小さな嘘から始まるわけですね。で、その小さな嘘が、その町なり村なり地方なりで少し認められていくんですよ。嘘でもいいかってね。最初は仲人口っていうぐらいで、ある悪気はない嘘ですね。嫁さんを世話したいと。しかしちょっとあの人は要望がねえとかね。ちょっと体型がねえなんて言うと、なかなかお見合いが成立しない。それはその女の人にとって不倫になる。だから、その女の人の幸福のために、仲人口っていうのが、日本のようにですね、ほとんど嘘を嫌う文明でもあったんですよね。ですから、その正義の取り方っていうのは、その文明によって違うんですね。 いや、中国人はもうとにかく嘘をついていかなければ生きていけなかったわけですから、事実、岡田先生の研究によると、五感の、交換っていうのは言い方もあるんですけど、まあ、漢の時代の終わりですね、に、異民族に殺された漢人は、彼は9割って言ってますね。まあ、7割って言ってる人もいますけどね。ですから、ほとんど全民族が殺されてしまうと、異民族に。そういうことを経た民族とですね、そういう時に、自分は何人だっつって偽らないと生きていけないとか、そういう厳しいことになりますからね。それが何回も何回も2000年も続くと、やっぱり嘘が正しいんだと。嘘ついていいじゃないかと。自分が得するなら嘘ついていいじゃないか。みんなもやってるからいいじゃないかと。だんだんそれが嘘が平気になってくる。で、現在の日本っていうのはですね、日本文明なのに嘘をついていいじゃないかっていう人が、まあ今8割ぐらいいるんですね。そうすると日本文明は本当に誠意とか恩義とか慈愛とかいうことだったことは間違いないんですけどね。江戸時代まではそうだった。それが現在でも通用するのか。例えば私は嘘はダメだとか言ってるわけですね。嘘はダメだ。日本において嘘をついてはいけないと。みんなそれを信用するから嘘をついちゃいけないと。こういうわけですが、しかし日本文明がもう変質してるんだと。いう考えもあると思うんですよね。例えば、一つの二つ例を挙げます。例えば、この前、私が武田は、前は原子力発電に反対してたけど、最近は原子力発電に賛成してると。だから彼は除名するんだ、という団体があったんですよ。それで僕はもうびっくりしちゃってですね、そんなこと言ったことないんですよ。ええ。私が言ってるのは簡単なことで、ずっと同じこと言ってますからね。発電方法としては、原理的な発電方法としては、できるだけ高い熱源を使って電気を発電するっていうのは正しい方法ですから。だから原子力発電ってのは非常に高い温度が得られますからね。ですから発電効率もいいし、まあ装置も小さいしと、燃料も少ないしと。まあいい面がいっぱいあるわけですね。それは、まあ学問的な言い方ですけど、単位発熱量が大きいですからね。それはまあそうなんです。しかし、安全じゃないと。現在のところ地震に対して、特に地震に対して安全ではないと。震度6以上でも持つような原発を作る技術がないと。したがって、次に来るのは無理やり作ると。そうすると、無理やり、技術的に無理やりをすると、二つ嘘つかなきゃならない。一つが安全ですよって嘘つかなきゃならない。で、二番目は、事故が起こったら放射線が漏れますね。その時、例えば、放射線の量はどこまで認められるのか。公衆の人たち、国民は原子力発電の事故の後、どのくらいまで被曝していいのか。甲状腺がんが一番多いんですけど、甲状腺がんはどうやって防ぐのか。それを嘘つく。議論できない。できないですよね。現在の原子力発電所では、事故の可能性があるわけですよ。具体的に、もちろん一般的な事故もあり得るんですが、地震による事故なんていうのが一番大きいわけですね。まあそういう問題とか、まあそれから、原発で被曝した場合、その、体に起こる不調ですね。体の異変ですね。病気って言ってもいいですけど。それは自分の代で終わればいいのか。子供の代までそれが出てはいけないのか。遺伝子のことでですね。それから孫の代まで起こっちゃいけないのか。こういう問題も現在ではですね、曖昧になってるんです。なんで曖昧になってるかって言ったら、科学的に結論が出る前に、まあいいや、やっちゃえということになってるので、まあ、事故が起こったり、事故が起こる前の備えも不十分なんですね。だから現在の日本のように文化的でちゃんとした国としてはね、原子力発電所ってもう本当に稀に見る状態なんですね。まず、比較的危険なんだけど、技術的に危険なんだけど、必要だからやろう。まずこれがかなり異常なんですね。それから、安全設計が基本的にできないけど、まあいいや、と。こうなってるわけですね。したがって嘘をいくらでもつくと。この前の福島の事故の、福島の発電所の事故の原因も国は偽りましたね。技術的には。それで報道も偽りました。事故の1週間ぐらい後にはもうメルトダウンしてると。おそらくそうだというふうに分かってたけど、それから1ヶ月半ぐらい経った5月15日でしたかね。そこまで東京電力が発表しなかったから発表しない。分かってても発表しない。というような態度を取りましたね。まあこういったのは技術的にはもう全然認められないことなんですよ。技術の良い方がいいんですね。 丸太船よりか蒸気船のがいいし、蒸気船よりか飛行機がいいわけですよ。いい方向は決まってるんです。だけども、飛行機がどんどん落ちるときはやっぱり飛行機飛ばせないんですね。みんながこのくらい安全ならいいや、もう墜落しないからって思うぐらいの技術になんなきゃいけないんですね。ところが飛行機が墜落しても、その原因を隠すというような状態で飛ばすっていうのは技術的には正しくないんですよ。僕は少なくとも、僕の技術に関する倫理観はそうなんですね。ですから、原子力発電所は効率はいいですよ。発電方法としてはいいんですよ。ただ、安全じゃないから、安全と社会的な安全というのが、社会でも認証されてないし、科学的にもまだ完成しておりませんと。ですから私は原子力発電所をやるのは反対ですと。こう言ってるんですね。そうすると、その全般だけを取る。まあこれ、よくマスコミがやる手ですよね。これ全部言ってもそこだけ取る。僕がテレビから外された原因が、日本と韓国は仲良くなきゃいけないので、韓国で日本女性が乱暴されるというようなことがあるといけないと、こう言ったら、後ろのところだけ取って、武田は、日本女性が韓国で乱暴されてもいいと言った。まあこういうふうに、朝日新聞と共産党は、武田がそう言ったって書いてありましたね。だから、それはある人の正しい像を伝えようとするんじゃなくて、その言葉は特にね、僕みたいに、言うことが変わらない人を批判するの簡単なんですよ。それ簡単なんです。それどうするかったら、言うことがもうしょっちゅう変わる人はね、どこを取ったって別に、ああ、それはそうですよ。彼は時々言うことが変わりますからね、で済むんですけどね。打撃が少なくて済むんですよ。だけど僕みたいにもう30年前から言ってることは同じだということになるとね、それを、その人を信用なくすのは簡単なんです。嘘つけばいいんです。武田は今まで原子力発電所に反対したのに賛成に変わったから除名すると。まあそういう理屈が通るんですね。そうなの？あの武田先生が？今は原子力発電所賛成なの？ひどい人だね、とこうなるんですね。その、一部を取って人を非難するっていうことが、誠意ある人ほどやりやすいんです。今そう言われておりますね。ですから、私は変えませんよ。原子力発電所は技術としては、発電方法としては非常にいいと。ぜひ、原子力発電所を安全にして、それに僕は力を尽くすって言ってる。原子力安全委員会とかそういうとこ、委員だったじゃないか。いや、そうなんです。専門委員ですけど、委員だったわけですからね。だから、そういうことなんですね。ところが原子力発電所は今日例にとったんで、他でも例にとっていいんですけど、もう一つがあるんです。それが一旦そういうようなところに民族が入っちゃうと。つまり、日本人の中国人化が起こるとですね、嘘が平気になっちゃうんですよ。全部平気になっちゃうんです。それが原子力発電所からは CO2 が出ないっていうことなんです。これは公式に国が、日本政府がそう言っておりますし、私は総務省で何回も呼ばれてっていうか、丁寧でしたよ。丁寧ですけど呼ばれて説得を受けましたよ。武田先生、なんでわからないんですか？原子力発電所は CO2 出ませんよと。納得してくださいと。こう論文をこんなに積んでですね、この論文全部読んでください。全部原子力発電所は CO2 出ないと書いてあります。こう説得されましたね、課長さんに。それはやはり日本人の中国人化なんです。なぜかというと、原子力発電所が CO2 を出すのは、原子力発電所を建設するときなんですよ。原子力発電所を建設するときに出る CO2 は、石油火力発電所を寿命いっぱい使って出る CO2 とほぼ同じなんです。ほぼ同じなんですね。原子力発電所っていうのは、作るときに CO2 をものすごく出して、使うときはほとんど出ないんです。これに対して石油火力発電所っていうのは、作るときはほとんど CO2 が出なくて、使ってる間に出るんですね。だけど足し算ですから、足し算ですからね、同じになるんです。しかも原子力発電所はその後に、どうしても使用済み核燃料っていうのを処理しなきゃいけません。まあ使用済み核燃料が石炭柄ぐらいの安全性だったらいいんですけど、危険ですからね。だから処理しなきゃ。それを入れると原子力発電所の方が CO2 出る量が倍ぐらいになるんです。それをどういうかってことなんですね。いやいや、原子力発電所は燃料を作り、それから設備を作りますと。これは準備です。 で、運転中はほとんど CO2 が出ません。それから危険な廃棄物を処理するときも CO2 が出ます。だから原子力発電所っていうのを発電に際して出てくる CO2 を全部足せば、石油火力とか石炭火力よりか CO2 が多く出ます。だけど原子力発電所は一番出ないのが運転中ですから、運転中のとこだけ取れば CO2 はまあほとんど出ないと言っていいでしょう。よろしいですね皆さんと、こう来るんです。嘘が分かってますねと。ここなんですよ。これが中国人化なんですね。つまり発電の時だけ見れば CO2 が出ません。燃料を作ったり、それから設備を作ったり、それから発電が終わった原子力廃棄物を処理したりするところは目をつぶってくださいと。よろしいですねと。そこは原子力発電所関係ないですよと。なんで関係ないかっていう理屈は頭のいいお役人がつけますからと。実際ついてるんですよ。例えば原子力発電所に使う鉄ね、鉄を溶鉱炉で還元するときは、還元っていうぐらいですから、酸化した鉄にカーボンを入れて炭素を入れて鉄鉱石から酸素を抜くわけですから、結果的に出るのは CO2 なんです。もちろんセメントも皆さんよく知ってるように切るんで、ガンガン焼いて酸素を取ったりしますからね。ものすごく焼けますから燃料。それからまあもちろん再処理そうですね。それはもう目をつぶってくださいと。よろしいですね。嘘で言ってくださいと。発電にどのくらい CO2 が出るかなんて、そんな真面目なことやっちゃ困りますよ。我々は中国人ですから。ね。自分が得するなら、みんながやってるから、構わないんですよ、これは。こう来るわけですね。だから、もうどんどんどんどんそうなの。つまり、自分がこうしたければ、嘘は構わないと。嘘を言ったって、みんなが、10人のうち9人が嘘つき出すと、一人が正しいこと言っても、いや、みんな心の中でそれ分かってるわけですよ。なんで発電の時出るやついけないの？ CO2 が出るたって、皆さんがテレビ見てる時は CO2 出ませんよ。電気自動車がなんでいいかあったら、自動車を運転してる時は CO2 出ませんからね。トヨタの車はいくらハイブリッドでも CO2 出ますよ。走ってる時に CO2 出ます。だけど電気自動車 EV っていうのは、発電所で CO2 を出して、電気だけをチャージしますから、走ってる時は CO2 出ません。CO2 が出ない車っていうのは走ってる時に出なければいいんであって、発電所で CO2 が出ても構わないんですよ。それは自動車で出てんじゃないんですからと。こう来るわけですね。ノルウェーもそういう理屈でやってたけども、いくらなんでもやっぱおかしいなってことになって、人間はちょっとこう本当のことがこうみんなで言おうってこと。だからノルウェーなんか結構今まで嘘ついてきた民族だったんですけど、最近ちょっと日本人化したんでしょうね。日本人ってそういう嘘が嫌なんですよ。中国人はそういう嘘を言わないと生きていけなかったんですね。で、だんだんだんだん日本が中国人化しているので、みんなで嘘つけばいいや。まあ、誰か言いましたね。赤信号をみんなで渡れば怖くない。まあ、これですね。こういう民族に今なってるわけですね。ですから、例えば僕が、いや、原子力発電所って燃料とか、設備とか、再処理とか、全部使うと、CO2 は石炭火力よりか多いですよと、こう言うとね。武田は頭がおかしい。ね。俺たちは原子力発電所はやりたいんだ。CO2 は出ないと言いたいんだ。別に嘘つきはいいじゃないか。みんなで嘘ついて赤信号を渡るんだから。まあこういう風になってるわけですね。このもとで私の人生っていうか、我ら日本人、私が最終的に一平卒を目指して人生を送ってきたっていうこととあまりに違うんです。我ら日本人ともう言えないかもしれないんです。一平卒が一番日本人なんだ。ということを言えなくなってきてる社会でちょっと苦しいんですね、私は。嘘つく人間に変われば大丈夫です。私は今のところ自分が得するなら嘘だっていいんじゃないかっていうふうには踏み込めません。私の体の中にある DNA とか、両親に対する感謝の心とか、そういう私の心がどうしても自分だけが得するから嘘でいいじゃないかにはなりません。そこが今日ちょっと間に入れた理由なんですね。